今週も始まりましたビューティフルモーメント。富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうコンセプトに、毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明です。そして翻訳家のイローナさんです。
おはようございます。
はい、おはようございます。先週に引き続きましてですね、弁護士の小堀秀幸さんにご出演いただきますけれども、
はい、
はい、あの弁護士さんとか司法に関わることってあるんですか、イローナさん。
はい、あの実は私何回か弁護士の通訳したことがあるんですね。
あ、そうなんですか。
はい、以前で、そして、まあ、最近は行政書士の通訳もしたことがありまして、それなりの難しさがありますね。やっぱりその法律を勉強してないものにはちょっと難しかったんですね。
難しいですね。専門用語みたいなものとか、はい、そのニュアンスを伝える時って、はい、その国々の方々によって違うじゃないですか。
はい、そうなんです。
捉え方、はい、それをこうこうなんですよみたいな伝え方、
そうです ね、
ね、難しいですよね。
はい、難しかったのは通訳する人って中立しなきゃいけないんですね。中立しなきゃいけない立場で、例えば、まあ、英語とかロシア語を通訳するんですけれども、
はい、
でその人の思っている常識あるいは慣れている文化がありまして、でも日本では法律ではこうですっていうのをなんかいかにこの2人をつなげるかっていうのを通訳する立場としては難しかったです。
ね、あのこの番組にもご出演いただきましたカーペンター先生、
ね、はい、そうですね、
カーペンター先生翻訳をたくさんされておりまして、プライベートでも話しすることの時に、翻訳の中で雪のことを書いてある時に、
あ、はい、
雪のような白さとか、
はい、
で雪のない国の方に雪のような白さで翻訳してもダメだから、別のメタファーが必要になりますよね。まあ、今度そのメタファーのチョイスの仕方が、なぜ雪のような白さって言ったかっていうことをですね、白さって別の白もあるんだけど、雪のようなっていうのはその感触とかいろんなこの五感を感じさせるために使っている言葉ですよね。はい、そしたら別のメタファーに変えた時に、はい、それを感じさせないとダメじゃないですか。だからそういう翻訳って心配りみたいなものが大変だからっていう話をされてて、イローナさんももっと大変なんだろうなと思ってい
や本当に、はい、もう最後通訳した時は一番難しかったなと思いました。その、はい、あの交通違反に関するのお話だったんですけど私ではないですよ。
あ、そうだ、
はい、
へえ、面白いですね。
はい、どうしても両方とも納得されないといけないということで、うんうんうん、はい、弁護士さんも納得うるとおっしゃってましたけれども、はい、通訳する人も納得を打っているのではないかなと思っています。
そうです、ね、はい、イローナさんよろしくお願いいたします。はい、
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人天禄法律事務所、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社トチオ、射水内科クリニコ、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週も素晴らしいゲスト、先週に引き続きまして石川県の県禄法律事務所代表社員、白山事務所の所長、弁護士の小堀秀幸さんにお越しいただいております。お忙しい中ありがとうございます。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。県禄法律事務所さんは30周年
はい、今年の4月で30年になりました。
あら、すごいですね。30周年というのは、まあ、長いような短いような、
あっという間ですね。
あ、そうですか。
平成4年に3人で始めた事務所が、はい、今令和4年ですけども、はい、ちょうど30年経って20人 ね、スタッフ。
ああ、そうですか。場所はずっとあの場所なんです。あの場所で同じ場所でやっとる。
あの最初はですね、
はい、
まあ、ビルの2階を借りてました。
ああ、そうなんですか。で
そこから1回移転して、
はい、
でさらに移転して、
はい、
今の事務所になっています。
あ、今6階建て7
階建てないです。
違う、なんか大きいビルじゃないかなと
3階建てのビル
です。え、3階建てでしたっけ。はい、なんかもうすっごいんですよ、
はい、写真で見ました。
綺麗で、あの相談室もいくつもちゃんと分かれてて、
はい、
女性のスタッフの方々、丁寧な方々ばっかりで。
そうなんだ。
はい、
矢後さん行ったんですか。
僕もうしょっちゅう行きますよ
そんなにトラブルがあるんですね。
もう私はもう人生全てトラブルで形成されている感じでございます、はい。先週もお話しいただきましたけども、弁護士は何を売るのかということをまたね、ちょっとおさらいしてお話をお聞きさせていただければと思います。
そうですね、
はい、
先週は安心について話しました、
はい、
もう一つあの大事なことが納得をですね、相手に届けるということで、はい、まあ、私のすごく苦い失敗談がありまして、
はい、
さっき言いましたそのビルの2階で法律事務所をしている時に、
はい、
足の悪い方が杖つきながらやっとやっと2階上がってこられて相談されました、
はい、
でその相談内容は、まあ、結論から言うとなかなか難しい内容、
はい、
それで私はまあ法的にですね、
はい、
こういうことで難しいですといろんな話を説明してたんですけども、
はい、
で途中でですねその方がもう立ち上がられまして、
はい、
もう帰りますとすごく腹立てて、で帰られたんですね、
はい、
で足の悪い方ですから本当ならあの階段スタスタスタってもう駆け下りて帰りたかったと思うんですけども、はい、足悪いからそれできなくって、階段の上から杖をポーンと下へですね、
あら、
投げ捨てて、で階段にですねお尻をつけてずり降りるようにして帰っていかれたのが、もうずっと私 の苦い思い出であるんですけども、で私が言った相談の時に言ったことは間違いは一言も言ってないし、
はい、
正しい法的な知識を伝えているんですけども、
はい、
それだけではやっぱり納得されないんですね。そういうことで納得をどうやって提供するのかと、それから本当にこう自分なりに深く考えるようになりまして、でいくら正しいことを言ってもそれはあの受け取れません。まず一番大事なことはこの人は自分の味方だと、自分のことをよく理解してくれるしよく分かってくれると、
はい、
そういう自分の味方の人から仮に自分に不利なことであっても、その人から言われたら受け入れられるんですけども、
はい、
なんかその自分のことを分かってくれてないような人、ちょっとそういうふうに信用できない人からいくら正しいことを言われたとしても受け入れられないんですね。だからその納得してもらうにはまず十分相手の言うことを聞いて、
はい、
でできるだけその共感をですねして、でそれを相手に伝えて、でその上で初めて次ですね、じゃあこの案件についてはこうなりますよと、
はい、
でそうなって初めて相手は納得してもらえる、そういうことなんですね。で裁判をあのするケースもありますけども、
はい、
裁判してですね判決で勝ったと、
はい、
で勝ってもですね腹立てられる人もあります。
あ、
それは納得されてないんですね。で逆にあの裁判で負けてもですね、
はい、
すごく喜ばれる人もあります。もうここまでしてもらってこの結論で私は本当に満足しましたという人もあるんですね。だから私たち納得をこうどうやって届けるかということも本当に毎日考えているんですけども、うん、ただ弁護士はどうしてもですね裁判の結果にこう目を向けがちでして、
はい、
結果はどうかどうかということばっかりになるんですけども、
うん、
まあ、考え方としてはですね裁判所の法廷が弁護士の舞台、
はい、
で弁護士の事務所の打ち合わせは、まあ、舞台裏あるいは楽屋とこう思ってるんですね。で裁判所はもう舞台だからそこでどう裁判官に分かってもらうかだけをこう見てるんですけども、納得を提供するっていうことからすると舞台はですね打ち合わせなんです。
あ、
本当の弁護士の舞台はそこでしっかりと相手の言うことを聞いて十分ですねこうお互いの信頼関係を強めるっていうのは本当に一番大事だ。だから舞台は弁護士の打ち合わせ室が舞台、 はい、で裁判所はまあ一つの大道具みたいなもので、あのそういう位置づけかなと私は思ってます。
あ、はい、ですか。あの裁判とかこういうトラブルに関わるっていうことは普通に生活してあまりないことなので、こういうことってなかなか皆さんに公開されてることではないですけども、そもそも弁護士さんに相談に行った時に弁護士さんからはそれを証明する証拠を提示してもらうっていうことが大きいことになってくるわけなんですよね。
あの日本の裁判は証拠に基づいて判断するということになってますから、いくら正しいことでも証拠がないとそれは裁判所に認めてもらえないということになります。
あ、そうですね。これ刑事事件の場合も民事の場合も同じな感じなんですかね。
まあ、刑事事件の場合はもともとですね、はい、無罪が推定されていますので、有罪の立証ができなければそれは無罪になります。でも民事の場合はそれとはちょっと違いますので、あの証拠をですね、はい、原告側の証拠被告側の証拠をですね、裁判官が見比べて、
はい、
でどちらが言ってることが正しいかということを判断します。
あの刑事事件の場合に自白で罪になる確率高いとか、はい、そういうこと言いますもんね。あれは証拠が出なくてもっていうことになるんですか。
まあ、一応あの法律上はですね、
はい、
自白だけでは有罪にできませんと、
はい、
証拠は必ずいりますと、いうことになっています。
はい、
ただその証拠といっても非常に広いので、あの殺人事件であればですね、
はい、
亡くなった人の遺体があればそれそれで証拠ですので、で私がやりましたと自白すれば一応証拠があって自白があれば有罪にはなります。
あ、そうなんですか。はい、でもまあ、弁護士さんにご相談に来られる方はもうトラブってて、まあ、不安なことがいっぱいなので、うん、そういうこう冷静な判断よりも感情論のことでわーわーってなってって、はい、こういうのは直接な証拠が必要なんですよというと、またそこでなんかドライなことを言われたような気がしてうまくコミュニケーションを取りにくくなったりとか、やっぱりそういうこともございますか。まあ、
伝え方だと思うんですけども。
あ、これは伝え方
だ。はい、だから相手の言うこと、依頼者の言うことをよく聞いた上で、じゃあそれを実現するためにはじゃあこういう証拠がないでしょうか、
はい、
今までやり取りしてきたメールのやり取りは残っていませんかと、
はい、
LINE のやり取り残っていませんかと、
はい、
あのそのやり取りを誰か聞いてた人いますかとか、
はい、
まあ、そういったふうにこう聞き方によってですね、
はい、
あのいろいろとこう新たな証拠が見つかっていくといいますかね、よくあります。あのまず証拠のことは置いといて、困ってらっしゃる悩んでらっしゃるわけですから、うん、
はい、
そのことをまあ専門家に、
はい、
の相談するということで、相談しただけでかなりの部分は解決されます。
そうですか。でそういうことに関わっている、まあ、弁護士さんなんですけど、こう法律となんか権力の間にあって大変なことをいっぱいあられたと思うんですけども、精神的に弁護士として参ってこないんですかね。
まあ、最初の頃はやっぱりあの、まあ、大きい事件なんかの場合にはかなりプレッシャーとかありました、
はい、
私があの弁護士になって2年目ですね、
はい、
まあ、担当した事件が富山長野連続誘拐殺人事件、
はあ、
あの事件は私が国選弁護人で
担当したんです。あ、そう
なんです
か。あら、
でもうすごく大きな事件でしたし、はいはい、一審の富山地裁の裁判はすごく長くて、
はい、
裁判記録もすごいたくさんありまして、
はい、
それを高等裁判所にあの控訴になってから、
はい、
それからあの私選弁護人がついていたんですけど、
はい、
私選弁護人が全員解任されまして、
へ、
それで途中から私が国選弁護人として。
ああ、そうなんですか。し
ました
。
でその時はもう本当にまず記録を読むだけでもうすごい時間かかりましたし、うん、でまあ、もちろん何回も面会に行って話もしましたし、
はい、
で結果的にはあの、まあ、いろんな経過があってですね、
はい、
当初は本人がずっと否認してたんですけども、
はい、
一部控訴審で事実関係認めて、
はい、
で謝罪をしたりもしました、
はいはい、
結論としては死刑という結果なんですけども、
は
あ、まあ、あの事件の時は本当にあのマスコミからもしょっちゅう電話かかってきますし、
は
あ、もう一社一社ずつこう対応できないもんですから、もうみんなにまとまってもらってですね、記者会見という形でこう説明したり、 あれが本当に弁護士2年目3年目の時でしたので。
そうなんです。すごいお若い頃ですよね。じゃあ、
そうですね、28か9か。
あ、そうなんですか。30になってこない頃なんですね、はい、いやこれすごい大きな事件だったんですよ。これもまた毎日テレビやマスコミ全国雑誌で報道されてて、本当に大きな事件だったんですよ。その弁護士さんが
今ここに
まさか小堀さんだったとびっくりですね。
事件は昭和55年の事件ですけども、その時私は高校生でした。まさかそんなあの自分が事件を担当するとは全然思ってません
でしたけども、
本当にあの、まあ、苦労した事件の一つですね。
それは被告の方に感情移入といいますか、いろんなこう感情が出てくると思うんですけども、うん、そういうこう葛藤といいますか、たくさんおありになるんですかね。
あの、まあ、何回もこう面会してますけども、
はい、
まあ、本当にですね、
はい、
普通の人です。
あ、
うん、いろんなあの事件を起こした、まあ、特に殺人とかですね、はい、重大な事件を起こした人は、まあ、マスコミではですね、
はい、
なんかいろんなこう像を作って報道しますけども、
はい、
実際あの本人と面会して話しますとですね、
はい、
本当にあのどこにでもいる人という印象を受けることが多いです。
うん、そうですよね。まあ、知り合いだったり友達だったりが犯罪を起こしたとかで逮捕されたとか、全然普通の生活してきたんだけど、ある日突然そういうことになって連絡が来てみたいなことが何度かあったんですけど、だからその線引きというか、その日常の中の一場面としてなんかそういうことが出てくるという感じがして、なんか普通の生活をしてるんですよね皆さん。
何がきっかけなんですかね。
まあ、みんなあの人間としてですね、本質的にはそんなに変わらないんですけども、まあ、いろんな人と付き合う、その付き合う人がどういう人であるかとか、まあ、どういう環境でですね生活するとか育っていくかとか、まあ、いろんなことが影響してくるかなって気はしますね。
そうですよね。そうなんですよ。そのいろんな環境や縁によってその人が変わるもんで、弁護士さんにご相談するとかの時でも皆さん肩書きでとか町の評判でとか、はい、そういうことで変なこう先入観を持って、はい、でハードル自分で上げちゃってること多いですよね。まあ、その本人もそうですし、まあ、弁護士さんの中にもいろんな方おられて、ビジネスライクな弁護士さん、司法士の方もおられたりしますけど、はい、基本やっぱり人間性の問題だと思うんですよね、
はい、
どちらも。ただその人間性の良き方向に向かうには、先ほどお話しいただいたように環境や縁によって人が変わっていくということですよね、はい、その中で自分をこう確立していくっていうのが重要になると思うんですけど、こうテーマとして大きくて、こう人間性をずっと子どもの頃から大人になってもそうですけど、人間性をこう育み続けるっていうのはすっごい難しい問題だと思うんですよね、
はい、特に子どもの場合には、まあ、やっぱりこう家族とかですね、
はい、
そういった環境にも左右されてしまいますね、
はい、
でちょっと話がずれるかもしれませんけれども、はい、まあ、いろんな事件を起こす加害者って言われる人はですね、
はい、
もう大概はあの被害者なんですね過去は、
はあ、
結局子どもの頃に、まあ、親からひどい虐待を受けているとか、まあ、いろんなこう被害を受けてきた人が加害者になっている、
はあ、うん、
だからその加害者だけ、その場面だけ捉えてですね、悪い人だってこう評価されますけども、実は歴史がかなりあるっていうのは多いんですね。で、まあ、子供の場合はそうやって家族がもう本当に影響力大きいものですから、自分で何かすることはまず難しいんですけども、ある程度こう成長してきた時にはですね、自分がまあできるだけ誠実に生きようと、で周りの人に何か役に立ちたいと、まあ、周りの人にちょっとした親切でも喜んでもらいます、
はい、
でそれを喜んでもらえてよかったというね、その気持ちをすごく大事にして 大きく育てていってほしいなっていう、うん、で自分がそういう気持ちで生活しているとまたそういう気持ちの人がまた集まってきたりしますので、そういうちょっとした心がけからですね変わっていくかなと思います。
あ、そうですね。いや本当に心がけ一つだっていうことは本当にそう思いますね、はい。確かにそのいろんな犯罪の小説とか、うん、実録本とか読んだりすると、あの犯罪者になった人ってそこだけ切り取ると犯罪者ですけど、うん、やっぱり小堀さんの言われるように、うん、被害者の過去があるんですよね、はい。でそれをこう知っていくとこういたたまれなくなっていくんですよね、うん、その一人の人生というのが、はい。で本当になんかこう人って無力だなみたいな、うん、感じてきて、でそういうことをこう直接現場で立ち会ったりお話を聞いてるといたたまれないですよね、なんか気持ちが、うん、本当にいたたまれなくて、まあ、でもそういう中から小堀さんいや弁護士の方々はやっぱり慈悲の心みたいなのがどんどんどんどん生まれてくると思うんですよね、うん、本当に全体像を見ていくと、うん、その人の人生というのはいたたまれなくて、それを何かこのきっかけで救われることがあるんだな、うん、ということでお力を尽くされておられるんではないかと思うんですよね、うん。
日本の刑事制度では、はい、犯罪を犯した人は、はい、刑務所に入れますと、
はい。
でこれまでの刑務所はとにかくですねもう厳しく処罰すると、
はい、
でもう二度とあんなとこは行きたくないと思いを持ってもらってですね、
はい、
で刑務所出たら、まあ、そういう悪いことしないでおこうと思うはずだと、はい、こういうような考え方で刑務所の中で厳しくやってるわけですけども、実はあんまり効果がなくって、で再犯率ってすごく高いんですね、はい。で今実は島根県に官民共同でやっている刑務所ってあるんです。
は
い、
で
そこはすごく変わったことをやってまして、
はい、
受刑者って言いますけども普通呼び捨てなんですね、
はい、
あるいは番号なんです、
ね、はい、
そこでは何々さんって一人の人間として扱って、でこういろんな意見交換とか自分のですね過去を語ったり、そういう機会をこうたくさん設けてるんですね。でそうすることによって初めて自分の過去のことに目が向いたり、うん、こういうことで自分がまずかったなということを、うん、気づいたりして、うん、で新しいですね、はい、方向にこういい方向に向かっていけると、
はい、
そういう今取り組みがされています。でそういったところを卒業したっていうかそう出てった人は帰ってくる確率が非常に低いんですね。
あ、そうですか、
うん、そういうふうに、まあ、ちょっと刑事司法も少し変わっていくかなと思いますけど、
ね。あ、そうですか。まあ、そこも変わっていきながら皆さんも一つずつ毎日良きことというか、まあちょっとこうしてみんな喜んでもらえたとかそういうことの経験があったら、あ、これはいいことをしたらいいんだなみたいな、そういう種まきのようなことが日々あったら、いろんなことがあったかもしれないけどまたやり直せるかもしれないし、別に法を犯してないけれどもいろいろ人生悔やんでる方とか後悔してる方もまた立ち上がってやっていけるかもしれないですよね、うん。弁護士さんというのはそういう人にこうお力になる存在ということなので、全然ハードル高くないですから小堀さんのような優しい方たくさんおられますのでね、うん、何かあったらご相談するというのをまたしていっていただければと思います、うん、はい、はい。というわけで番組のお時間迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はオーストリアの心理学者社会理論家アルフレド・アドーラさんの名言を紹介したいと思います。どうしたらみんなを喜ばすことができるかを毎日考えるようにしなさい。そうすれば憂鬱な気持ちなど吹き飛んでしまいますということなんですけれども、どうして今日はそれを選んだかと言いますとですね、矢子さんちょっと聞いてください、
はい。
ケンロック法律事務所の理念がありまして、うん、それを読みました、
はい。
法的サービスの提供を通して社会を幸福にするということですね、うん。1番依頼者の幸せ、2番相手方の幸せ、 3番関係するすべての人の幸せを実現することを使命とします。もちろんその前提として事務所で働くすべてのスタッフが幸せにならなければなりませんということが書いてありまして、なんかこのスケールの広さそしてこの優しさ、まあ先ほど矢後さん言われた慈悲の深さっていうんですかね、はい、まあ皆さんの幸せを思っておられてこういう弁護士のお仕事をされている小堀さんにちょっと本当に感動しまして、はい、今日はこの名言を紹介いたしました、
本当にぴったりでございますね、このチョイスがアドラーが、ぴったりでした。本当にねお話をお聞きしていくと弁護士さんのお仕事っていうね重要でありなおかつ人々の心に近いものだということもね、はい、今日のお話、まあ、先週から続いておりますけれどもすごく理解できました。本当にお忙しい中ご出演くださいまして本当にありがとうございました。
はい、失礼しました。
はい、ありがとうございます。今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。一般社団法人富山県射水市を世界に発信する会では個人法人を問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には発信する会発行の冊子大戦の進呈とこの番組のゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは富山県射水市を世界に発信する会公式ホームページ Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご感想ご意見を発信する会公式ホームページか FM 富山ホームページにお寄せください。お名前ご住所を記載していただきました方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会新生会富山病院日本海リビング株式会社弁護士法人天禄法律事務所ひばり行政書士法人光パートナーズ株式会社株式会社トチオ水内科クリニコ株式会社振興開発安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
今週のゲストは石川県の県禄法律事務所の代表社員白山事務所の所長弁護士の小堀秀幸さんでした。貴重なお話と貴重なお時間本当にありがとうございました。
こちらこそ、
はい、またいつでもご出演の方お願いしたいと思いますのでまたよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ビューティフルモーメントまた来週もお聞きくださいませ。お相手は矢後義明
とイローナでした。
また来週。
また来週。